ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ、重さを持っておかげを実感できるかということに、限りない信心の精進が求められるゆえんです。あれもおかげ、これもおかげとわかると。それが日にちが経って、年数が経って、ああいうことがあった。ああいう、あの時には嫌な思いであった。あの時には難儀だと思った。避けて通りたいと思った。けれども、あのことのおかげで、こういう心が育った。あのことのおかげで、まあ、何と言いましょうかね。このことに取り組ませていただいた。そして、現在、こういうおかげをいただいている。してみれば、あの当時難儀と思っていたこと、嫌なことだと思っていたこと、あれはおかげであった。あのことのおかげで今日の私がある。あの難儀なところを通らせていただいたおかげで、いわば苦労をしたけれども、その苦労を通ったおかげで努力をさせていただき、今日の私がある。してみれば、あの困ったことはおかげであったと分かるようになれば、それこそ本当の信者だと言われますけれども、師匠はもしそれが年数が経ってでも、あれがおかげであった、これがおかげであったと分かるようになると、そうすれば、ならばその論法からいくと、今起こってきておること、たとえ今難儀なことになっているということも、これもおかげだと分かるではないかと。そしてこれが、それこそ何日か何年か経った後に振り返って、ああ、あれもおかげであったな、神様のお働きであったな、ということが分かる。そういう時が必ず来ると。だからその何年か経って、あれもおかげであった、これもおかげであったと思うに違いないであるならば、その今難儀だと思う、そのこともおかげだといただいていく、いただけれるではないかと。そういう信心をさせていただきなさいというようなことをよくおっしゃっておられましたね。後で考えて、あれもおかげ、これもおかげということになるとすれば、今まさに困ったことが起きてきている、そのこととても今おかげじゃないかと。まあ、心の早取りというのでしょうかね。何年か後には必ずおかげだと思える時が来る。そうするならば、もう今からおかげだと思っておけと。まあ思ってしまえと。おかげの、まあありがたい心の早取りとでも言うのでしょうかね。そういう論法をしておられたことがあります。確かにそうだと思いますね。まあ、それはそれで良いのですけれども、今朝いただきますのは、そのあれもおかげ、これもおかげとありがたがある。それは私ども、人間の側にとっての事柄ですね。本当の信者だと言われても、誠の信心というわけではないように思いますね。誠の信心をするというのはもう少し違う。やはり信心というのでしょうか。それは、やっぱり、ご利益がいただきたい。その利益というのでしょうかね、 商売繁盛であったり、家内安全であったり、病気災難よけであったり、病気治しであったり、学業成就、まあ安産、まあさまざまな私どもの願い事を聞いてもらいたい、叶えてほしいという、そういう、まあいわば自分自身、あるいは周りの人たち、愛する人、その人をに益するため、利益になるために信心をする、始める、まあそのために信心をしている、いわゆる利益のために信心をしている、自分の利益のために、ご利益のために信心をしているということが、まあ大半であろうと思いますね。これでは誠の信心とは言い難い。まあ確かにそれは本当の信者じゃと言われるのかもしれませんけれども、その本当の信者ともう一つ誠の信者とは少し違うように思いますね。誠の信心をする、教祖様も本当はそれこそ信心は親に孝をするも同じこと、まあ親孝行ですね、親孝行が信心の根本だと言われます。その親孝行の信心とはどういう信心か、これこそ誠の信心だと思いますが、親に孝行をするということは、自分に利益があるから、まあ、もっとも、いわゆる、何と言いましょうか、ギブアンドテイクと言いましょうか、親に孝行したら、親が自分にいいことをしてくれるからとか、こうしとったら、ああしてくれるだろう。あれは、魚心あらば水心ですか。そういうような、ギブアンドテイクといったような、関係ではありませんね。また例えば親の恩を知るというのか、親に恩義がある、親からまあ大切にしてもらった、育ててもらった、その親の恩、その親の恩に報いるというのでしょうか、恩返しというのでしょうか、そのことのためにこれまで育ててくれた親を大切にしようといったようなものが、親孝行のまあ何と言いましょうかね、心であるように思いますけれども、その親に喜んでもらいたい、今まで恩をいただいた、だから今度はこちらが親に恩を返す番だといったような、そのまあ信心で言えば神様のご利益をいただいて、いただいて初めて神様の親切がわかる、そしてそこからもう一歩今度は神様にそのご恩返しをさせていただきたい、親に恩をまあ返すというのでしょうかね、いうような神様へのご恩返しというような心、そういう心が私どもの中に芽生えてくることがいりますね。そしてその親に対しての恩を返そうというのでしょうか、親を大切にする、今まで親から大切にしてもらった、だからこそ今度は親を大切にしていこうという心が生まれる、それが大切だということです。いわば親を大切にしようする心、親に喜んでもらおうとする心、これは取り戻さず親を大切にする心ですね。親孝行とはやっぱり親を大切にする心だと思います。そしてその師匠は肉親の親への親孝行から、いわば育ててくださった、産んでくださったという、その肉親の親への親孝行、肉親の親を大切にするということから、教えの親への親孝行、いわば親先生と言われる教会の先生ですね、お世話になっている親先生、親先生のおかげで 今日おかげをいただいている、お取り次ぎのおかげでおかげをいただかせていただいているという、いわばまた誠の信心というのでしょうか、信心の仕道を教えてくださる、いわゆるその教えの親への親孝行、いわば教えの親を大切にするということですね、をしてこられた師匠はですね、そしてその次にそのよりもう一つ親があったと、もう一つ上の親、それは神様だったと、教えの元になるところ出どころであったり、おかげの出どころは神様にあるわけですから、その大元は神様だったと、大元の親様であるところの親神様の恩を気づかれたわけですね。そしてその親神様へのご恩返しというのでしょうかね、親神様を大切にするという信心へと、まあ育っていかれたのですね。肉親の親への親孝行から、教会の親先生への親孝行、さらにそれが親神様であるところの神様孝行ということに、まあ心が育っていかれた、そこに初めて誠の信心ということになるのではないでしょうかね。いわばその恩を恩として知るところから、感じさせていただくところから、その恩に報いるというのでしょうか、その恩をくださっている方を大切にさせていただこうという信心、その親様を、神様を大切にする、神様を大切にさせていただこうという心根がだんだんできてこなければなりませんね。そのためには神様の親切というものをやはりいただき、感じることがいりますが、その神様を大切にしようという心があって、そこから出るところの神様のお働きを大切にする、神様に喜んでもらいたい、神様のお役にも立たせていただきたいという心が生まれてくる。それは取りも直さず神様を大切にさせていただくという信心、心から出てくるものですね。それは好きな人を大切になる、大切にするですか。好きな人を大切にするという心でもありましょうし、ある方は神様と恋愛中と表現された方もおられますが、ただいま神様と恋愛中、その恋愛中なら恋愛をしている神様を大切にする、好きな人を大切にするという信心であったり、恩を受けた人を大切にするという信心、その相手の人を大切にする、神様を大切にするということが、それこそ信心の根本だということになりますね。神様を大切にする、これがまあ一番大切だと思います。そしてそこから出るところの、さあ神様を大切にするにはどうしたらよいだろうかと練り上げて、そこからの精進が始まる、それが天地に通うということにもなるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。